ハレルヤ、感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信雄でございます。本日はマルコによる福音書11章1節から11節を開き、転ばに乗ってと題してメッセージをお取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読しようではありませんか。
マルコの福音書11章1節から11節。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのか、と言ったら、主がおいでようなのです。すぐにまたここにお返しします、と言いなさい。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると、多くの人たちが、自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも、後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父、ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。
今日も神様の御言葉が与えられ、感謝でございます。でもですよ、今日の歌詞読んで、あれちょっとどういうことかな、って思われたのではないでしょうか。というのもですよ、イエス様が弟子たちのお命じになるんです。隣の村に行きなさい、そうすると子供のロバが繋がれているからって。なんでイエス様ご存知なんでしょうね、隣の村に子供のロバが繋がれていることをと思いませんでしたか。しかもですよ、お弟子さんたちが持っていこうとする、すると丸の者がどうするのかと聞く。その時に、主がご入り用なのですと言えば、転ばを貸してくれるっていうのです。不思議ですよね。よくクリスチャンジョークにですね、何か欲しいものがあるときに、主がご入用なのですと言えば、何でも手に入るみたいなことを言うことがありますけれども、もちろんこれはね、神様を、蔑むようなことを言ったらいけませんけれども、主がご入用なのですと言ったら、手に入った。このことが今日の箇所には書かれているのです。転ばを手にすることができるのでございます。まあ、この箇所ね、聖書に描かれている出来事として読んでいるので、別に違和感なく読んだかもしれませんけれども、だって考えてみてくださいよ。ご自分のこととして受け止めてみたらどうですか？まあ、実際今ですね、ロバを買っておられる方は少ないでしょう。ですから身近な乗り物として自転車としましょう。ある日のことでございます。隣の村から、隣の市や区からですよ、男性二人がやってきた。そして自転車を持っていこうとするわけでございます。それを見たあなたがですよ、それどうするんですかって聞くと、いや、これに乗りたいとおっしゃってる方がいるのです。というわけでございます。って思いますよね。って、そんなんって。でも実際この主がご利用なのですと言ったところ、転ばを弟子たちは、手にすることができ、イエス様はそれにまたがってエルサレムに入場することができたのでございます。すごいですよね。すごい。そうです。これは転ばを借りることができたのもすごいんですけれども、実は神の言葉、予言が成就したからすんごいのでございます。どういうことか。これはですね、ゼカリア書の9章、9節に書かれていた御言葉が成就したものでございます。この世を治める王が、転ばに乗ってやってくる。この予言が成就した。これがすごいのでございます。ですから今日の箇所はですよ、なんか不思議なことが起こったとか、イエス様が偶然たまたまおっしゃったことが当たった。そんなことが記載されているのではなくて、この予言が成就したこと。これが描かれている。そう、神様のご計画が現実のものとなっている。このことが記されているのでありました。なお、この出来事はですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書、四福音書のすべてに描かれております。 ですが、まあ、せっかくですので、お伝えいたしますと、ヨハネによる福音書だけはちょっと記載が、ニュアンスがちょっと違います。というのは、イエス様が、群衆にホサナホサナって、このエルサレム入場の時に、喜ばれ、歓呼の声を上げて迎え入れられている中で、ご自分で転ばを見つけて乗られます。そこが違う。でも、転ばに乗って歩まれること。これは、共通している予言の成就。これが書かれているのでございます。そしてなお、マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書、共感福音書と言いますが、この共感福音書には、イエス様が隣の村に行くように命じること、転ばが繋がれていること、主がご入り用なのですと言ったら借りることができること、このことはすべて、描かれているのであります。最初にちょっと引っかかりませんでしたかってお聞きしたと思います。聖書は、拝読していく中で、読み進める中で、ちょっとあれって思わせるところが時々あります。それはですね、私たちを立ち止まらせて、ここにどのようなことが書かれているのだろうか、何を語っているのだろうか、と私たちに語ってくれる場所でもあります。そして今日の箇所は、予言の成就もそうですし、そう、実はここには神様のご計画の中をイエス様が進まれている。神様のご計画が実現化している。このことが実は背後には脈々と流れているのでございます。と言いますのも、今日の箇所、11章1節には、一行がエルサレムに近づいてから始まっておりましたよね。一行がエルサレムに近づいて、これはイエス様ご一行がエルサレムに近づきましたよという距離的なことも、そのことも意味しておりますが、それだけではないんです。というのは、エルサレムとはどのような場所か。そうです。イエス様が宅邸、十字架刑に遭う場所、苦難を遭う場所、受難の場所、そして救いの御業を完成させる場所であります。ここにイエス様が転ばに乗って向かわれている。このことが描かれている。神様のご計画が着々と進んでいる。このことが描かれているのでありました。なお、このことはですね、7から10節に、群衆が脱いだ服であったり、歯のついた枝を敷いてイエス様をお迎えしたこと、このことについてもですね、ちょっと掘り下げて見ていきたいと思います。イエス様がご計画の中歩まれているということを。でもちょっと思いませんか？王としてイエス様はエルサレムに、こう、皆さん、みんなからですね、迎え入れられたわけですけれども、乗っている乗り物、王として迎え入れられるのであったらですよ、縦髪の立派なサラブレッドにまたがって乗った方が違和感がないというか、ぴったりマッチするじゃないですか。なぜイエス様が転ばを求められ、転ばに乗ったんでしょうね。そうです。ここにも神様の明確なご意志、神のご計画があるのでございます。例えばですよ。例えば、というのは、もしイエス様がこの王であるからという、サラブレッドだけではなくて、この、まあ、馬車にしましょうか。もうこの素晴らしい装飾がされた、もうきらびやかな馬車に乗って、二頭立ちの馬車とかに乗って、こう、王宮に向かっていく。しかもですよ、お弟子さんたちは SP みたいなように軍馬にまたがって、イエス様を護衛している。そしたらどうですか？ザーッとこの王宮の方にイエス様は向かわれることでしょう。一般市民はとてもじゃありませんけど、蹴散らされるぐらいで近づくことはできないですよね。そう、イエス様が庶民の乗り物であるロバにまたがって歩まれたこと。それはイエス様がすべてのものに近寄ってきてくださっている。そう、この十字架に向かっているということをお伝えしましたけども、十字架の救い、その向かう救いがどこに向かうのか、どのようなものを救うためであるのか、このことが描かれているのでございます。イエス様はお金持ちであるとか、王宮に向かっていく、ね、王宮に住んでいる貴族とか、上流階級のものだけではなくてですよ。そこにイエス様をホサナホサナと迎えた中には、子供の姿もあったことでしょう。子供たちであったり、ご高齢の方もおられたことでしょう。ご高齢のもの。またその中には、病を負ったものであり、あったり、また、障害を負ったもの。いろんな問題、悩みを抱えた者もおられたことでしょう。その者たちすべての前にイエス様は現れてくださった。そう、十字架の救いがどのようなものであるのか、 この転ばに乗ったイエス様の入場から読み取ることができるのであります。愛する兄弟姉妹、ちょっと思い出してほしいことがあります。今日の箇所はイエス様が、転ばに乗ってエルサレムに入場、来られることが書かれていましたけれども、イエス様がこの地上に来られた時はどうであったでしょうか。王の王だからといって、王宮でお生まれになったかというとそうじゃない。馬小屋でした。もし王宮で生まれたらですよ、私のような一般庶民はとてもじゃありませんけれども、イエス様に会うことはできなかった。まあそこに行くことはできません。でもそれは、イエス様は馬小屋であった。宿でもないんですよ。もし宿だったらどうでしょうね。その当時ですよ、最も社会的地位が低い最下層であって、蔑まれていた、羊飼いたちは、宿であったらそこに入ることは許されなかったでしょう。でも馬小屋だからですよ。馬小屋だからそこに入ることができたのでありました。馬小屋でお生まれになり、転ばで入場されたイエス様。ここにはどんな小さなもの、弱いと言われているものにも寄り添うイエス様のこの十字架の救いが現れているのでありました。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。御言葉があります。一人も滅びないで。一人も滅びることがないようにイエス様は転ばに乗ってご入場されたのでありました。転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。イエス様は転ばに乗りたかった。からではないんです。意味があった。それはあなたを救おうとする、すべてのものに寄り添おうとするイエス様の神の救いの明確なここには意図があるのでございます。ともすると私たちはイエス様のことを本当に愛してますし大好きですし敬っているので、イエス様立派なこの馬に乗ってね、やってきてくれたら嬉しいのに転ばじゃなくてと思いますけれども、皆さんの救い主、あなたの救い主は転ばに乗ってやって来られるのでございます。その姿はですよ、決してきらびやかなものではないかもしれません。でもですよ、そのお姿は貧相かというとそうではありません。なぜならですよ、転ばに乗ったイエス様、それはですね、もう明確に十字架の方をイエス様は見ておられたことでしょう。自分は神のご計画の中を、神の計画の中を進んでいる。すべてのものを救う、その使命に自分は歩んでいる。この思いがイエス様にはあったことでしょう。ですからそのお姿は決して貧相ではない。威風堂々として力強いものであったことでしょう。愛する兄弟姉妹、イエス様、この転ばに乗ったイエス様、それは十字架に向かうものでありました。そして、その十字架の救いがどのようなものであるのかを私たちに示すものでありました。それは、どんな弱さを持ったものであっても、救う神様。どんな小さなことであっても、助けてくださる。そんな小さいことを自分で解決しな、知らんと言わないんですよ。まだ私たちがですよ、神様から何度も助けてもらえる。でもなかなかうまくいかない。そんな時に、お前何遍言わせるんだって。もう知らん。神様はそんな見放すことはなさらないんですよ。転ばに乗ったイエス様、それは救い、その救いに不完全はありません。絶対に救ってくださる。その神様がやってくるのでございます。もう一度8節9節を拝読します。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように。糸高きところにホサナ。アメン。ユダヤの民たちは、イエス様をこの地上の救い主、地上の王として迎えました。自分たちを外国の圧政から助けてくれる王として迎えました。でもイエス様は、そのような王として、馬に乗ってやってくることはありませんでした。転ばに乗ってやってきたのです。それは十字架を指し示すものでありました。イエス様はその一時的なその時代であったり、 局地的な一箇所の救い、そのためだけに来たのではないのです。主の救い、十字架の救いは、あらゆる時代の、すべての時代の、すべてのものを救う、その救いを持った王、その神が、この地上にやって来られたのでありました。転ばに乗ったイエス様の救い、それはあなたを救う、一人一人を救う神様の誠の愛の姿です。私はあなたを救うよって、あなたのもとに私は来るよって、転ばに乗ってイエス様は来てくださったのであります。なんという幸いなことでしょうか。ホサナ、主の名によって来られる方に、ホサナ、祝福があるように、我らの父、ダビデの来たるべき国に祝福があるように、糸高きところに、ホサナ。私のために、主は、神であるクライスラー捨てて、転ばに乗ってやってきてくださった。私のもとにやってきてくださった。その感謝を、そこまでも私たちのことを愛し救ってくださる神様のことを、糸高きところにホサナ。私たちは賛美しようではありませんか。今日も声高らかに主を賛美しお迎えしましょう。ハレルヤ、感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。